黙祷を持って礼拝を始めます。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てにまで及ぶからだ。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえに、賢より来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。120番を賛美いたします。
彼らがベテルを旅立ってエフラマテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なされな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女は死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名にベンゴニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。このベツレヘムの成り立ちはまずヤコブのイスラエルの最愛の妻ラケルの死んで葬られた場所、そうしてこのベツレヘムはヨセフの子たちの使用となり、そしてエフラテの地として後に至っております。ベツレヘムはまずこのように悲しみの場所、それがまず発起でした。ベツレヘムはその夫が妻の死を痛み、また母が子を苦しみ産んだところに始まり、そして後にはこのラケルはその子がいないことによって嘆くとエレミア書に書いてあります。しかし苦しみのあったところに光が照り、このベツレヘムは後に大きな栄光を受けます。今皆さんの成り立ちは苦しみでしょうか、悲しみでしょうか。しかしそれはやがてイエス・キリストがお生まれになることによって大きな喜びへと作り変えられます。このイエスのご降誕を待ち望むとき、イエス・キリストへと心を向けて、思いを向けて、今イエス様を黙想するときとしたいと思います。 主はこう仰せられる。聞け、ラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで。子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。主はこう仰せられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたのロープには報いがあるからだ。主の見つけ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟っての地ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからですと。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはおられない。主の見つけ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。アーメン。エフライム、すなわちベツレヘムは悲しみました。懲らしめられました。裏切り娘として主に背いたからです。しかしエフライムは嘆いて主に立ち返りました。私を帰らせてくださいと。私は懲らしめを受けました。エフライムは背いた後で悔い、悟っての地ももを打ちました。主はエフライムを大事な子、喜びの子として思い出し、彼のことを思い出すたびに腹渡が煮えくり返り、罠なき哀れまずにはいられませんでした。今皆さんも主の御元に帰り、この主の御前に出て自分自身を顧み、悔い改めて、自分のために道しるべを置き、標柱を立て、歩んだ道に心を留めるべきです。主は言われます。乙女イスラエルよ、帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こうと。主はこの国に新しいことを創造されます。 皆さんのうちにすでに新しいことを創造されました。イエス・キリストをお生まれさせくださいました。今全世界のために、この日本の国のためにお祈りください。主が新しいことをしてくださるために、この国の裏切り、主を裏切り続けた成り立ちを取りなし、この国が悔い改め主に立ち返るように、そして下されている諸々の災いが思い直されるように、今皆さんが取りなしとなってお祈りください。
司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人に妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこにとどまっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパ、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンも二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に 先立たれてしまった。このエリメレク、その妻ナオミはベツレヘムから出て行ってしまいました。パンの家から出て行き、パンがあると言われているモアブへと逃れていき、自分の神を頼らずパンに頼って出て行き、そしてそこで何をかも失いました。残ったのはナオミとオルパとルツ、3人の女だけ。もはや望みもない状態になってしまいました。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミが、主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出て、ユダの地へ戻るために人に着いた。ナオミ、すでに神の国を離れて10年経ったナオミに風の便りが届きました。主がご自分の民を顧みてベツレヘム、すなわちパンの家にパンをくださったと聞いたからです。彼女は思い起こしました。神の国を離れたこと、それによって災いが自分の身に招いてしまったこと。彼女は帰ろうと決心しました。私たちは御言葉の家、パンの家を離れるべきではありません。いつでもそれを思い巡らし、主の宮をいつも心に差し据えて、この地上に神が人となってくださったイエス・キリストをお生まれになったこのパンの家を今思い起こすべきアドベントのシーズンです。今このパンの家を離れている生徒たちのためにお祈りしたいと思います。教会から離れた、財産を失い、大切な人を失う、そこに至るまでにならぬうちに再び風の便りを起こしてパンの家を下に求め再び帰るようにと、今教会を離れている兄弟姉妹たちのために覚えて祈りたいと思います。
子は言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるようで。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。ルツの弟嫁は母親を憐れんで、母親を気遣って帰りました。大人の判断をして帰ったんですけれども、しかしこの弟嫁が帰った先は彼女の民、彼女の神のところへ、すなわちモアブの神のところへ帰っていきました。私たちは大人の判断で神を捨てることがあってはなりません。人の気遣いのゆえに偶像の神へと帰ることは、それは結局暗闇へ戻ってしまうことです。私たちもルツのように、まことの神を知ったのであれば、気遣いとかそういったことは脇に置いて告白すべきです。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、とこのルツのように信仰を告白して、自分がどこに属するのかを主の御前に明らかにする、そのような祈りを皆さんそれぞれなしてください。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。 ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい目に苦しみに合わせたからです。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に合わせられました。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の借り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。ナオミが故郷ベツレヘムに帰ってきた時、非常に悲しみに満ちた空虚な帰郷でした。ベツレヘムを離れなかったナオミの友達は皆子供たちが成長し、パンが与えられ、これから主と共に歩もうとしているところで、しかしナオミにはもう子供がおりません。自分をマラと呼んでくださいと、悲しみ苦しみと呼んでください、自分を心よいと呼ばないでくださいと言いました。しかしナオミはルツを持っています。後に栄光の家系へと連なるルツ、全世界を救い出すイエス・キリストを生み出すルツをナオミは持っています。皆さんも持っています。イエス・キリストを持っています。皆さんは自分をナオミ、すなわち心よいではなく、マラ、すなわち苦しみと呼んでくださいと言うでしょうか。今皆さんは皆さんのうちにおられるお方、イエス・キリストを思い起こし、自分はやはりナオミであった、喜びであった、心よいであったと思い巡らす時間としたいと思います。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。 ルツは出かけていって、狩る人たちの後について、畑で落ち穂を拾い集めたが、それは図らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ナオミは傷心のうちにあり、ちょうど大麦の刈り入れ時、落ち穂を拾えるわずかなシーズンのうちにさえ、起きて働くことができませんでした。ルツは何か自分にできまいかと、主の憐れみをすがるためにこの落ち穂を拾いに行きました。すると、その出かけて行った畑、狩る人について行って導かれて行った畑は、図らずも、ボアズの畑でした。皆さんは傷心のうちにあって、動かないでいたりしないでしょうか。刈り入れるべき時、落ち穂を拾うべき時に休んでいないでしょうか。刈り入れが終わるとすぐに空の鳥がその落ちている落ち穂を食べてしまいますけれども、しかしルツはその前に出て行って、なんとかわずかながらでもこの傷心の母のために働きたいと願って行きましたところ、主は将来の素晴らしい旦那さんのところへと導いてくださいました。今皆さんが働くべきことあるでしょうか。養うべき人はいるでしょうか。その働きのため、また養うべき尊い愛する人のために祈る時間としたいと思います。
ボアズがルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで
ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後についていきなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきました。喉が渇いたら、水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ、地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださいますように。また、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。アメン。ボアズはイエス・キリストの雛形です。ルツはやがてボアズに目取られて、栄光の家系の子孫へと連なっていきます。なぜならルツは信仰告白したからです。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神と。ナオミは自分をマラと呼んでくださいと信仰告白してしまいましたが、素晴らしい信仰告白をしたルツは早速立ちどころに将来の旦那さんのところへ導かれました。このボアズが流氷している私たちの主イエス様もこのように言われます。他の畑に行ったりしないで、そばを私たちのところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさいと。借り入れしている働き人たちには、あなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきましたと。喉が渇いたら、水がめのところに行って、若者たちが井戸から汲んである水を自由に飲みなさいと。主は皆さんがしておられることをすべて話をすっかり聞いておられ、その成り立ちをすっかりと見ておられます。ですから皆さんもルツのように勤勉に愛する人のために、また愛する神様のために働くべきです。私たちの主は言われます。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがありますようにと。このルツのように、私たちも全能者の翼の陰に宿り、いつでも信仰告白をする、信仰告白のお祈りを今出してください。 食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女がカルボノたちのそばに座ったので、彼は煎り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女は落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていた。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと、大麦が1ペパーほどあった。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。まことのボアズであるイエス様は、皆さんが働くとき、わざと落ち穂を束から落として拾い集めさせてくださいます。また恥ずかしい思いをさせないようにと、恥ずかしい思いをさせるようなものを叱ってくださいます。また束の間からわざと落ちた方を拾い集めさせて、皆さんの仕事の成り立ちを十分にし、皆さんの養うべき人へとお腹いっぱいに食べさせられるほどに拾い集めさせてくださるお方です。今皆さんはその主に全ての必要を願い求める祈りをしましょう。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところの あのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入って行き、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。主の導き方は本当に不思議で、人の思いをはるかに超えて意外な導き方をします。ルツはそれを聞いたとき、言い返すことなくでもやだってが一切なく、私におっしゃることは皆いたしますと言いました。だからルツはこの従順のゆえに栄光の女となりました。今皆さんも主がおっしゃることは皆いたしますと、それがたとえどんな意外なこと、どんな驚くべきことであっても、主がなさることであればアーメンして従順するべきです。こうして彼女は内場に下っていって姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの足ためルツです。あなたの衣の裾を広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。今皆さんはイエス様に信仰告白すべきです。私はあなたの橋ためです。あなたの衣の裾を広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方ですと。皆さんの家を絶やさぬ力があるお方、責任のあるお方は唯一イエス様です。今皆さん自身がこの信仰告白をしてこの橋ためを覆ってくださいと、このものを買い戻してくださいと、このものを滅びに行かせないでくださいと、このものをあなたの衣で覆い私をあなたの懐に入れてくださいと、今皆さんがイエス様に信仰告白する祈りをしてください。 ボアズは長老たちと全ての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクの全てのもの、それからキルヨンとマフロンの全てのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。アメン。皆さんがイエス様を主とした後、その後は幸いの人生、栄えの人生、人々はこのボアズの取った主の立法にかなった行動を称賛し祝福しました。主があなたの家に入る女を、イスラエルの家に建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさいと。今皆さんは自分自身の家の祝福のために主にあって正しく立法にかなった、すなわち御言葉にかなった生活をする決心をし、そうして祝福を求め、豊かに祝福され、家が産んで増えて地に満ちるように、この教会という神の家がますます主に喜ばれるものとなっていくように、このパンの家が御言葉で満たされていくように、今お祈りください。 こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女に入った時、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。かつてナオミは主の約束の地ベツレヘムを捨てて、そして悲しみに遭い、全てが失われ、自分をナオミという名前は呼ばないでマラと呼んでくださいと言うまでに、自分の喜びの名前を捨てるまでになってしまいました。しかし主はこのように再びナオミはナオミらしく整えてくださいました。主は喜びを戻してくださいます。主に立ち返る民を哀れに喜びを返してくださいます。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。これがエッサイの子ダビデの曽祖父にあたるボアズの成り立ち、ルツの成り立ちです。ベツレヘムの成り立ちです。今皆さんはこのベツレヘムの成り立ちを覚え、人々の自らの罪のゆえ、不信仰の行いのゆえに悲しみを招いてしまった。そこから主はそのより頼むものを憐れみ、帰りに喜びを返してくださる、その主の憐れみを今思い起こし、主に感謝を捧げ、主を褒めたたえる祈りをしてください。 アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデが生まれた。愛する主よ、この絶えなるあなたの系図を見ます。まことに人の歴史は罪に不従順にまみれておりますが、しかし主よ、あなたはそこを憐れみ、そこから救い主を、偉大な王を誕生させてくださいました。このアドベントの時、あなたのご降誕を覚えます。主よ、私たちというこの汚い馬小屋のまぶねの中にあなたが来てくださり、宿ってくださり、赤ちゃんとして弱い柔らかな柔和な赤ちゃんとして下ってきてくださったことを感謝いたします。どうかこのパンの家、御言葉のパンの家をますます祝福してください。純粋なあなたの御言葉のパンによって生徒たちをますます癒しない、ここに来たらんとする全国の働き人たちの上にあなたが豊かに養いを与えてください。御言葉を語る者の唇にあなたの御言葉を本当に幼子でも分かるように噛み砕いて解き明かす知恵と啓示の霊を与えてください。このパンの家に集うワンとしている働き人たちを養うに足りる栄光の富で満たしてください。あなたの素晴らしい贖いの計画、あなたの素晴らしい受肉の奥義を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では皆さんご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。
主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものになればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福します。アーメン。